未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
12月18日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。いや、昨日はですね、小杉コアパークに小杉トワイライトイルミネーションがスタートしました。
はい、
武蔵小杉エリアプラットフォームの大西絵馬会長をはじめ、
我らがプロデューサーのシチューさん、
お、そして他皆さんによるご挨拶の点灯式典が執り行われました。暖かなね、シャンパンゴールドの色の明かりが灯っております。皆さんもぜひ見に行っていただきたいと思います。さあ始めましょう。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまではこれから、そして今に迫る、時には早口、噛みまくりかもしれませんがそのままへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは武蔵小杉在住17年目、小杉のマドンナになりたいんだけれどまだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。そして
はい、はい、今このひとときを楽しむ、ここが私の夢の発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森本ふわりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。はい、さあ本日は高校生による英語ワークショップ、ボランティア団体キッズスピークコネクトというね、特集しますよ。とある学園の高校生が川崎市内を中心に小学生向けの英語ワークショップを開始、480回放送で2025、玉泉地区夏祭りの告知でご出演いただいた玉泉中学校区域地域区、玉泉中学校区地域教育会議ですね、
はい、
はい、と一緒に12月の13日にはね、宮内塾の向かい河原教室でワードサーチ、なんだワードサーチ、なんだ聞いてみよう、うんうん、はい、ビンゴゲームとかをね、開催して、なんと今日もですね、これから向かい河原にある子ども食堂、ふれあい食堂でもミニゲーム実施するとか、はい、なぜこのような活動をしようと思ったのか、キッズスピークコネクトを立ち上げようと思った背景などいろいろねお伺いしたいと思います。本日のゲスト、高校2年生の柳瀬健人さんと1年生の高橋由衣さんのお二人です。お二人の将来の夢も聞いちゃおうかな。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
可愛いですね。はい、よろしくお願いしますさあ、そして未来ある川崎コーナーはミクさん、7月の10日の467回放送でもご出演いただきました。ミクさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもうお一方、武蔵小杉周辺のイベント情報を教えてくださるのは、株式会社川島製作所代表取締役社長、川島孝之さん。7月24日の460回放送にご出演いただき、川崎生まれ川崎育ちの川島さんの地域愛について熱く語ってくださいました。今日はどのような情報を持ってきてくださったんでしょうか。川島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンの Facebook のコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。ゆうゆうが番組進行中でもお便りチェックしてくれています。
はい、チェックしております。
はい、よろしくお願いいたします。ゆうゆう、これ何ですか？お花があるんですけれど。
あ、そうなの。いいんですか？はあ、これ、ですね。
は
あ、リスナーのトキさん、
今日も来てくださって、
ありがとうございます。トキさんがね、くださったシクラメンなんですけどね、昨日私武蔵小杉歩いてたら、はい、道端でばったりトキちゃんに会いまして、
よく会いますよトキちゃん。
そう、よく会うんですけど、はい、トキちゃんには、
うん、
で、トキちゃんにね会って、はい、これから今日ね、うちのお母さんお誕生日だから、これから家族でご飯食べに行くんだってトキちゃんに言って、うん、じゃあねって言って、
はい、
お別れして、
はい、
で、今日、はい、お母さんにって言ってお花を、
まあ、ゆうゆうのお母さん、
トキちゃんありがとうございます。
聞いてますか？
今ね、母からね、あらま
あらまー
って、どうして誕生日知ってるのかしら、
あ、ね、時差があるんだわ。
ありがとうございます。
ね、素敵な花に囲まれたそんなスタジオになっております。さあここで中原くんのお天気をお伝えしましょう。最高気温13度、午後5時過ぎからは10度を下回る見込み。北風なので少し冷たくなりそうです。雨の心配はねないようです。川崎 FM のサテライトスタジオ、夜生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたの主役の川崎書店、小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口基地、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消野口基地、
詳しくは野口基地で検索。70.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ K こと
ラブのゆうゆうと
研修生のありです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあこの後はですね、はい、川島さん、
あら
川島さん、
はいはい、
よろしくお願いしますよ。
はい、
はい、もう一度ご紹介いたしましょう、はい、株式会社川島製作所代表取締役社長川島貴之さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
今日はどんな告知というか情報を持ってきていただいたんですか。
は
い、
今日はですね、はい、今週土曜日、うん、明後日ですね、
はい、
多分地域で最大規模のクリスマスイベント、
はい、
これを開催しますんで、小杉の方はもちろん、
うん、
札幌から沖縄まで、
はい、
全国からぜひいらしていただきたいなと思って、
もちろん
このご案内に参りました。
あ、楽しみですね。はい、そしてではイベントを教えてください。はい、
今週土曜日ですね、20日14時から19時、
はいはい、
場所はあのクラッセンス武蔵小杉っていう商業施設です。
はい、
なかなか知名度がまだあのスタートした2年の商業施設なんでないんですけども、はい、場所はですね、あの皆さんご存知のグランツリー武蔵小杉、
うん、
あの巨大なね、
はい、
あそこの綱島街道を挟んだ都井面にあります、はい、場所はね、うん、武蔵小杉駅から JR もあの横須賀線も通っていても、まあ、大体数分、
はい、
あの徒歩ですね、
うん、
で、1階にあのマクドナルドさんが入ってたりとか、
はい、
あとはスシローさんとか、はい、ドコモショップとか入ってるね、うん、その建物です、
はい、
そこで開催しますと、
はい、
はい、
午後2時からね、
午後2時から、はい、夜7時までですね。
これ川島さん、どんな内容になってるんですか。
内容はですね、はい、まあさっき申し上げた、うん、多分地域で最大のクリスマスイベントなんですが、はい、うん、いくつかあるんですけども、はい、例えばサンタクロース、
うん、
これがあの本物にほぼ近いサンタクロース、
いや本物ですから
あ、そうかそうか、あ、ごめんなさい、
おそうですね、本物ですよ。
はい、そうね、
はい、は
い、いわゆるあのちょっと着ぐるみだけではない、
あ、なるほど、
もうね本格的なっていう、
あら、ま、
はい、が来てですね、
はい、
まあ夜の5時、あ、夕方5時から6時半ぐらいまでが記念撮影撮れるようになってます。
あら、ま、
17時から18時40分ぐらいかな、
はい、
あの写真撮れますんで、特にお子さんの方なんかは、
うん、
間違いなく一生の思い出になるんで、
うわ、
ね、あとは
本物来ちゃいますからね、
カップルでね、
カップル
でね、カップルでもうこれもぜひね、
ケ
イコさんもぜひ、
ケイコさんもぜひ、
はいはい、
ちょっとカップルで
記念撮影撮れるね、
うん、
撮れますとか、はい、あとはあの地域で、うん、多分知らない人がいないと言われる、
はい、
カリオンさんっていうね、
お、
知ってる？
みんな知ってますよね。カリオンさんがの代表が、あずささんがこの未来ある川崎の代表やってるんです。やっぱり ね、はい、
のコンサートが、ミニコンサートが3部構成がありますと。
すごい、
2時から、
はい、
4時から、
はい、
6時から、
はい、
30分ずつ、
うわ、
3回、もうキーボード、フルート、ボーカル、
はい、
クリスマスソング、
はい、
ミュージカルソングもあると。
お、
ね、もうこれだけでもね、本当はチケット2万円ぐらいで売りたいところを、
無料、
もちろん わあ。大変な詐欺です。
大変な詐欺
です、ね。はい、これだけでもね価値あるんで、はい、ぜひね聞きに来てほしいなと思います。
あとなんかクリスマスマーケットが出るんですか。
はい、いわゆるクリスマスのオーナメントとか、はい、まあサンタさんの雑貨とかね、はい、あとオルゴールとかあるじゃないですか。
はいはい。
ですね。
はい。
でまだお子さんにあるいは彼女彼氏にプレゼント買ってない人なんかは、はい、ちょこっと買ってあげるとかね。まあギリで職場の上司に軽くね。もういいんじゃないかなと思いますよ、ギリでね。でそういう要はクリスマスグッズが、はい、並べられてますし、そのお買い物だけでもいいし、はい、あとはショコラとか、うん、クッキーとか、あとはシフォンケーキみたいなお菓子売ってたりね、
はい、
あとはホットワイン、
おー、いいですね、
いいでしょ、ホットワイン、
酒
好きとしてはね、
はい、冬のホットワイン本当美味しいですよね、
ね、
はい、
なんかもその場でね、キッチンカーも来ますんで、
はい、
買ったり飲んだり、うん、食べたりできます。
うわー、すごいな、はい、これ。いや、ずっとずっとだから7時まで飲んだくれられるんだ。
結構な、
飲んだくれに、
ね、飲んだくれる方はまた他のお店ご案内しますんで、ご退場いただくかもしれないですけども、ね、やっぱりお子さんたちいっぱいいらっしゃるんで、ね、ただ本当にね、はいはい、ホットワイン飲みながらサンタさんと記念撮影し、はい、ちょっとしたプレゼントグッズを買って、
はい、
でお土産にシフォンケーキとかね、うんうん、でしかも音楽で、
はい、
カリオンさん、
うん、
もう一生忘れられないクリスマスイベントになると思うんで、
カリオンさんのステージは本当にお子さんたち喜ぶんですよ ね、
子供向けのねクリスマスソングとかいっぱいありますんで、
はい、いや楽しみですね、はい、川島さんね、その7月の24日469回放送にご出演いただいた時に、はいはい、やはりクラッセンスの夏祭り、うん、初めて開催しますということを、はい、ここでね言っていただいたんですが、はい、いかがですかクリスマス。
そうですね、その夏祭りも、うん、とんでもないぐらい、
はい、
盛り上がって、うん、常に満員御礼みたいな感じで、
はい、
これも多分地域最大の夏祭りになったんですよ、
うん、
なので非常にこう親しみやすい場所にありますんで、多分クリスマスもまあ寒いんでね、
はい、
長くはなかなか居づらいかもしれないんですが、うん、フラッと訪れていただくには最高の機会だと思うし、
はい、
ぜひ寒い冬を熱い心でね満たしていただきたいなと思いますんで、いらしていただければ、はい、
はい、ぜひね2時台とまた6時台と違うね方たちがこういろいろとね、
いいですよ、
訪れてくるかもしれませんね、
はい、いろんな風景見れます
ね、はい、素敵な、今もうイルミネーションが、
あ、もうイルミネーションもう、ね、始めてますんで、
素敵ですよね、
フラッと訪れていただいてもね、
うん、
もうすでにいろんなお店も既存店のねマクドナルドさんはじめ、はい、いろんなお店ありますんで、うん、はい、
あとマクドナルドさんの前の綱島街道沿いに、うん、雪だるまとかくまさんの
そう
ね、なんていうんですか、ライト、
ちっちゃなライトね、
可愛いですね、
で、あれ保育園の園児たちが、はい、花植えしてくれたね、うん、ミニ花壇なんかもあって、はい、それを見ながらね、
はい、
ちょっと心和ませていただいてもいいかなと思います、
うん、はい、はい、ありがとうございます。川島さん、
はい、
最後に一言リスナーの皆さんにメッセージをどうぞ。
土曜日20日14時から19時待ってますんで、
はい、
DJ 恵子さんもいらっしゃる、
はい、行きます、
あ、やっぱり、
はい、
いらっしゃいただく、
はい、じゃあ司会進行させていただきますね、
恵子さんと私ね待ってますんで、
はい、待ってます、
ウェルカム、はい、待ってます、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。株式会社川島製作所代表取締役社長川島孝之さんに情報を持ってきていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで一曲聴いていただくのはふわりちゃんからかな。
はい、世界の終わりでノーマジックファンタジー。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がよりよくあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性の声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ということで今週も始まりました未来ある川崎のコーナーです。さあ、本日ご登場いただきますのは467回放送、7月10日ですね、今年の夏にご出演くださいましたカメラマンのイクさん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
前回の放送をお聞きになってない方のためにね、まあ、いくさんどんな方かっていうちょっとじゃまず簡単に自己紹介よろしいですか。
はい、川崎横浜エリアを中心に出張撮影を行っているカメラマンのイクと申します、はい、屋号がですねプチブーケフォトというお名前使ってまして、そうそうそう、はい、私の撮った写真がそのご家族にとって未来のその我が子お子様への小さな贈り物のような存在になれたら嬉しいなということでこの名前で、はい、活動しています。
はい、ありがとうございます。笑い声が聞こえる写真っていう ね、
そうですね、はい、そ
ことを大切にしてね、はい、やられてるということで、はい、ぜひねインスタも皆さんご覧いただきたいんですが、はい、さあさあいくさんは、前回のご出演から5ヶ月ほど経たれまして、この5ヶ月、はい、なんかどのように過ごされてたとかどんなことありました。
そうですね、そういろんな撮影ご依頼いただいてっていうのがあったんですけど、はいはい、そうですね、家族撮影するフリーのカメラマンだと、はい、この10月11月12月っていうのが、うん、七五三撮影の
そうだ、
はい、
そう
だ、はい、ね、ご依頼すごい、はい、いただいて、私自身も今年も、はい、もう20組以上のご家族の七五三の、はい、お参りに同行撮影ということで、はい、撮影させて、
お参りに一緒に行くわけですね、
はい、そうですそうです、
うわ、はい、それは思い出もひとしおだ、
そうですね、うん、はい、で結構依頼ご依頼の中に、はい、そう初めてのご依頼も多いんですけど、うん、今回ちょっとすごい思い出に残った、
はいはい
はい、お客様のお話があるので、
教えてください、
はい、ちょっとお話したいんですけど、はい、今回撮影した中に4年越しの再会っていう、はい、依頼があって、はい、言いますのも、はい、当時3歳だった女の子が、うん、そう7歳に、女の子は3歳と7歳、はい、七五三するので、はい、で3歳の時はすごい自由に走り回ってたんですけど、はい、そう7歳になって、そう今年はすごい立派なお着物を着てポージングもすごい上手になってて、
お姉さんになって、
そうなんです、でそう前戻ったよねってお話とかして、うん、でその3年前にも赤ちゃんが次女ちゃんがいたんですけど、はいはい、そうその子がその今7歳の子が3歳の時に着てたお着物を着てて、
う
ん、
うわ
そうでこれ着物一緒ですねとかでママとパパともお話とかをして、そうなんかそうですね、その日撮影しながらその懐かしさと、
うん、
そうまた会えたのと、そうすごいなんかいい素敵な時間、
そういいですよね、
そう
ね、
ご両家の、そうおじいちゃんおばあちゃんも皆さんいらっしゃってて、そうまた一緒にお話をして撮影できて、そうちょっと、うん、すごいいい素敵な、そう撮影だったなっていうのが、
そう、そのね、7歳のお姉ちゃんも、はい、なんかこうきっとなんか成長した私っていうか、なんでしょうね、3歳の時の自分を覚えてるか分かんないけど、でもちょっとまたあの時と違う、ちょっとお姉さんになったぞっていう気持ちもね、誇らしい気持ちもきっとあったでしょうしね、
上手にポージングして
嬉しいですね、そういうリピーターさんというか、節目にまた会えるっていうの、活動のなんかこうまたね頑張るぞっていう気持ちになりますよね、
本当そうです、
うわ素敵、やっぱりじゃあご家族の写真っていうのをテーマに大切に撮られてるというふうに、うんうん、はい、ね、前回もお聞きしたんですけど、はい、なんかその一方で、ま、別の活動というか並行した活動で、はい、のフリーランスの方を対象にした撮影会っていうのも やってるんです
ね。そうですね、普段もご依頼という形で、はい、そうフリーランスの方からのプロフィールの撮影とかも、はいはいはい、やってるんですけど、はい、その中でも5月から毎月、はい、撮影会っていうのをやっていて、はい、それが、交流撮影会っていう形でやってるんですけど、お写真、私がカメラでお写真で、あともう一人、一緒にコラボしてる子がフリーランスの方で、はい、その子はスマホで動画を撮って、はい、で、2人で動画と写真を撮って、でその後ご参加いただいた方と一緒にランチもして、はい、そう交流をそう深めて、そう新しいつながりを作って、うん、そうその頑張るママとかフリーランスさんを一緒に応援しようっていう活動を、はいはい、毎日やっています。
ただ写真とさっきの私お打ち合わせでお話を伺った時は、はい、まあ、そのフリーランスの方の潜在写真だったりとか、はい、プロフィール動画みたいなことの撮影なんだなって思ってたけれど、さらにその先のその交流みたいな、はい、そういうテーマもある、
うんうん、そうですね、で12月の頭には、はい、そう皆さん今まで参加してもらったメンバー全員集めて、はい、全部で20人ぐらいいるんですけど、はいはい、その子たち全員でまた
忘年会って言って、そうあれからみんな何してたとか何頑張ってるとか、はい、今どんな悩みあるとかっていうのをそうみんなでそう話して、なんか、いいそうですね一緒に頑張ろうってやっぱりみんな孤独な部分がどうしても
どこかでこうね一人で頑張るぞっていう気持ちがありますもんね。
だから、そういう時にそのつながりで少しでもそう前を向けて一緒に頑張れたらいいなっていうので、毎月
未来ある川崎の皆さんってご自身の活動をただそのなんて言うんでしょうかね自分のことをするだけじゃなくてご自身の活動を通じて人と人を結ぶの得意な方たくさんいらっしゃいますね。
そうですね、多分人を好きな方が多分そうまあね元があずさ
そうですよね
カリオのあずさっていうところもあるので、そういう方が集まってで実際にその交流した後に、そこで新しいつながりができて、コラボレーションっていう形で新しい企画がそうどんどん起きたり
そういうのがね嬉しいですよね。
同業種でもやっぱりいろいろ刺激があるので、そう同じお仕事でも、違うところからのそうアプローチっていう形でそれがまた刺激になったりだとか、そうなんかそういうのも見ていてすごく嬉しいので、
じゃあまた来年もねもう次1月になりますけど、これからも引き続きその交流の成果は続けていかれる、素敵ですねいつかね私と恵子さんが何の立場になるか分かんない、
なんかあれなんです、毎回そのお仕事柄、皆さん取りたい場所っていうのも多分異なるので、そう毎月場所を変えたりしてて、海で撮影して、お花を持って海で撮影したり、カフェだったり街ブラしたり、そうでそれのそのコンセプトに合う自分のそのイメージに合う写真を撮りたい方に来てもらうっていう形で、そうちょっと退屈しないように、
ただのそのグリーンバックで撮るとかではないんですね、
なくあくまでもその背景ありきでその方のイメージですとか、そう伝えたいその思いとかそういうのにリンクするようなお写真や動画を撮りたいっていうのがそうすごい強い思いなので、
なんか素敵、やっぱりなんかそういう思いの強さがカメラ撮ってくださる方の思いの強さがきっとまた写真に生きてきて、 その方の素敵なところも引き出してくださるし、いいですね、素敵ですね、またこれからも素敵な写真たくさん作って人と人をぜひ繋いでください。最後にリスナーさんにメッセージが、
そうですね、ちょうど今お話しさせていただいた交流撮影会っていうのが、次がですね、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、
ぜひぜひ、
1月の14日の水曜日、高津区の梶ヶ谷にある、おしゃれなちょっとグリーンが多い喫茶店があって、そちら喫茶明治っていう、すごい地元じゃ有名なんですけど、そちら の喫茶店で今回撮影会っていう形で動画と写真とその後ランチをみんなでするっていう、そちらの方も今インスタグラムで、募集の方しているので、もしご興味ある方ご相談等でも、何かあればインスタグラムの方に、お問い合わせいただけたらと思います。
ありがとうございます。いくさんの、インスタはハッシュタグで検索できるんでしたっけ？
アカウント名プチブーケフォトなんですけど、プチの後にアンダーバー、ブーケの後にアンダーバー、フォトで入ります。
わかりました、ぜひ皆さん気になった方、情報ねチェックしてみてください。ありがとうございました。なんか本当心になんかねブーケが咲いたみたいな気持ちね、前回もなったのを思い出した。ありがとうございます。では、本日お招きしましたのは、カメラマンのイクさんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは最後に、締めのご挨拶お願いいたします。
未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
未来ある川崎コーナーね、皆さんに聞いていただきました。午後2時からお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは、毎週防犯や安全にまつわるクイズにゲスト様に1問だけ
丸か×かで答えていただくんですが、お打ち合わせで言うの忘れちゃいましたね、 DJ 稽古はね。今高校生のお二人はびっくりしておりますね。はい、大丈夫ですよ、あの丸か×かでね。はい、じゃあ2人で相談してもらって大丈夫ですかね。はい、はい、問題出してくれるのは今日は
ふがりちゃんに、
はい、ふがりちゃんにお願いしちゃいましょうね。ということで本日お答えいただくのはキッズスピークコネクトから柳瀬健人さんと高橋由衣さん、お二人がね相談して丸か×かを答えていただきます。1問だけだからね。はい、はい、問題はふわりちゃんからです。さあラジオを聴きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の花輪るかです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、では柳瀬さんと高橋さんに答えていただきます。ふわりちゃんお願いします。
はい、問題です。自転車に乗っていて踏切の手前で警報音が鳴っていたので急いで踏切のバーが下がる前に渡り切った。この行動は丸か×か。
さあどうでしょうか。
いい行動だと思ったら丸、うん、いやそれは行動ダメだと思ったら×ですね、は
い、どう2人でちょっと相談していただいて。
×だと思います。
あ、もう、もう一致で、
もう一致で×だと思います。
はい、ファイナルアンサーでね。はい、
さっとね、
じゃあ×ということですね。はい、正解はふわりちゃん。
正解は
おー、よかった、簡単だったね。はい、ではふわりちゃん説明お願いします。
はい、警報音が鳴っていたら、うん、踏切内に立ち入ることはできません。
はい、
遮断踏切立ち入りという交通違反に該当します。
うん、違反になっちゃうのね。
違反です。
はい、違反です。ふわりちゃんから違反ですって言われました。でも大丈夫です、2人は合ってましたので、ね、はい、正しい答えを選んでいただきました。簡単でした。
はい、
はい、はい、ということでゆいさんが言ってくださってます。はい、ありがとうございました。以上安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
お待たせしましたね、お二人さんね。
はい、うんって断ついてくださってます。さあ、お待たせいたしました、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませです。ご紹介しましょう。川崎市内を中心に高校生が小学生向け英語ワークショップをスタート。玉泉地区や向かい河原でゲームを通じて英語の楽しさを届けています。活動のきっかけや思いを語ってくれるのは、キッズスピークコネクトを立ち上げた高校2年の柳瀬健人さんと高校1年高橋由衣さん。将来の夢も聞いちゃいますよ、よろしくお願いします。では自己紹介をお願いします。
はい、三田国際科学学園高等学校2年の柳瀬健人と申します。
はい、
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうぞ。
同じく三田国際科学学園国際、うん、三田国際科学園高等学校高校1年生の高橋です。
はい、よろしくお願いします。早速なんですが、キッズスピークコネクトってどんなことしてるんですか。これ柳瀬さんかな。
はい、
はい、お願いします。
僕らの団体、キッズスピークコネクトは、あの、
ごめんね、私がキッズみたいに言っちゃったけどね。
僕、あの、帰国子女で、
はい、
もう、あの、中小学校1年生の頃からずっと英語をやってたんで、うんうんうん、英語は英語だけは話してるんです。
はい、
そうですね、僕らの団体は、高校生が地域の子どもたちと一緒に英語を、はい、まあ、勉強ではなく、うん、コミュニケーションとして楽しむボランティアチームになります。うんうん、ゲームやカードから動かすアクティビティを通して、間違えても大丈夫な雰囲気の中で、うん、英語で話すことへの不安を自信に変えることを大切にしています。うん、英語が得意でなくても参加でき、話してみたいという気持ちを育てることを 目標にしています。
こう、私ね、あの冒頭の方の紹介で、ビンゴゲームやワードサーチもやってきたみたいな話をさせてもらった。ワードサーチって何ですか。
あ、ワードサーチっていうのは、あの、いろいろそのランダムに、うん、あの英語のその、まあ、文字が並べられていて、はい、その中から、うん、あの、例えば、まあ、あの動物、うん、例えばダーグっていう単語あると思う、うん、そのワード、その、あの語類の中から、うん、英語の単語を探すっていうゲームになります。
へえ、なるほど、それがワードサーチっていう言葉か。それで柳瀬さん、今お話しいただいてる柳瀬さんは創設者なんですか。
はい、僕があの最初に立ち上げてメンバー募集を行って、
今2年生ですよね。
2年生
に、ね、1年生の時に
1年生の時に立ち上げました。
へえ、なんで立ち上げようと思ったんですか。
そうですね、あの僕の 通ってる学校自体が、まあ、かなり特殊な学校で、うん、あの英語をもう完璧もうネイティブ並みに話せるインターナショナルコースと、うん、あの日本の大学を目指すインターナショナルコーススタンダードっていう2つに分けられてまして、はいはい、やっぱりあの ISC、まあ、っていうその日本の大学を目指す学校の生徒とやっぱりあの帰国子女の人の間だとやっぱり言語の壁で、はい、なかなかあのコミュニケーションができないからやっぱり交流ができない、うん、なかなか生まれないっていう問題がありまして、うんまあ、そういった問題の中でやっぱりでも英語を例えば文法で学んでいてもあのしっかりと会話ができないと、うん、やっぱりあの交流ってなかなかできないんだなっていうのを持って自分の時には英語力特に話せる英語力を、はい地域の皆さんにどうやって還元できるかって考えた時に、うん、あのこういった英語のワークショップを実施する団体を設立するのはいいんじゃないかと思いまして設立させていただきました、
うん、一人で設立したんですよね、
はい、一人で
仲間その時はいなくてでも今はもちろん仲間がいて、はい、でいろいろと考えながらやっていったんですけれどちょっとお伺いしたいのが、はいお二人もう一回高校名言ってください
三田国際科学学園高等学校、う
ん、どこにあるんですか
洋画にある学校です
でなんで川崎市内で活動しようと思ったんですか
あそうですね、はい僕ら二人、うん、あの川崎市在住で、はい、あのそれが縁で一番あの最初と2回目のワークショップは宮崎の子ども文化センターで活動させていただいてて、うん活動があの宮崎の子ども文化センターに限られているということで、うん、呼びかけをしたところ、うん、あの川崎市で活動するNPO 法人ソエラや、うん、玉川中学校、玉泉、空地域教育会議とつながって、うん、あの今回の12月13日と18日のワークショップに至りまして、
うん、玉泉地区ね前にそのゲストに来ていただいて、はいはい、花火を仕掛けてくださったりとか、はい、いろいろやっている、ね、方々ですよね、はい、そことつながった
はいつながりました
はあなるほどねだから川崎市を中心にやっているということなんですがさあどんな今ねいろいろ言っていただいたんですけれど子どもたち英語そりゃ楽しいでしょうね
あそうです
塾とはまた違う感覚だと思うんですけれど、はい、どんなアクティビティでお子さんたち喜んでます
そうですね、うん、あの一番の盛り上がったアクティビティとしては英語のカルタ、うんを実施をしまして、あのカルタはもうあのかなりもう小学生の間でも、まあ、かなりあの日本語でよく行ってるアクティビティなので、うんまあ、慣れているのに加えてそれをもう英語でやってみようとで、うん、あの英語でちょうどカルタを行えるセットがありましたのでその英語のカルタを実際に、うんまあ、ゲーム感覚で、うん、あの英語も取り入れながら、まあ、英語でカルタを行ったところかなり盛り上がったので、うん、英語のカルタがあの結構盛り上がったあの記憶があります
高校2年生ですよね社会人とかじゃないですよね、はい、なんかすごくしっかりした口調でねすごくあのもうねリスナーの皆さん目もね目線もすごいまっすぐなのもう DJ 稽古を見てくださってね下を見て原稿を読むっていう感じじゃないのすごいんですよしっかりされていてはいいろいろとやっている中で英語が得意じゃなくても参加できる、
はい、もう英語が得意でなくても、うん、あの僕らも高校生で、うんまあ、あの完璧でない状態で、うん、あの設立あのこのKids Speak Connect を始めたので、うん、あの間違えてもいいんだよという雰囲気で、うん、あのワークショップを実施アクティビティを実施している団体になりますので、うん、ぜひまあ、英語が得意ではなくても、うん、ぜひ楽しみたいという姿勢で、うん、ぜひ参加していただけたら僕らは嬉しいです
ちょっとうちのねあの大学生のふわりがいるんで、はい、ちょっと言ってみてこの英語で、ケツ、
ケツ、ケツスピークコネクト、
ちょっと入ってくださいこちらのねワークショップに入らせていただきたいと思うんですけれど、いくさんもね今ねうんうんってうなずきながら聞いてくださってますが、これまたカメラマンとね違うなんかこう感覚で、
そうですね、
はい目線で、
いやすごいもうすごすぎて、
発音がすごかったですかね。
そうですね。あとその活動、うん、ねそのご自身で団体をとかっていうのがちょっと自分が高校
生、自分が高校1年生の時、
ちょっと考えられない、
何してたんだろう
ね、そう
考えね、ね、させられちゃいますね。
すごい素敵な活動で、
うん、ありがとうございます。さあ今ね村瀬さんにたくさん喋っていただいたんですが。ちょっとゆいさんにも聞いちゃおうかな、
はい、
ゆいさんは
参加して今はスタッフみたいな感じ、メンバーみたいな感じ。じゃあなんでこのメンバーになろうと思ったんですか？
私はもともと子供とかと触れ合うことが好きで、うん、大学でも教育を学べたらなって思ってたんですけど、そういうなんか教育に対しての経験を積めるところ、場があんまりなくて、うん、どうしようかなって思ってた時に、クラスの周平でヤネスさんが、うん、告知して来てくださった団体を、うんうんうん、あ、それでなんか英語を教えてくれ、うん、教える子供に英語を教える団体だってことを知って、はい、うん、自分も子供と触れ合うことも好きだし、うん、自分の強みであった英語も活かせるなって思ってやってみたいなって思って最近入りました。
ちなみにどこの国に行っていたんですか？
僕は、中国に小学4年生から6年生まで、3年間住んでました。
はい、ゆいさんは？
私はブラジルとアルゼンチンに8年間。
もうでもさ、中国のさ、うん、中国英語はさ、こうなんか違うんじゃないんですか？
中国でもインターナショナルスクールに通ってたんですよ。で、授業が全て英語だったので、
先生たちはアメリカンとかイングリッシュ。
そうですね、アメリカ人だ、もうヨーロッパ系の人が、多かったです。
なるほどね。ブラジルなんていいですね。私ちょっと行ってみたいところなんですけど、
まあそうですね、ブラジルの気候
ね、良さそうだけど、
いいんですけどね。
でもブラジルだったら英語じゃなくないですか？
ブラジルの時は幼稚園生だったんですけど、アルゼンチンに引っ越した時にちょうど小1ぐらいで、私もインターナショナルスクールに通い始めて、それで英語を学び始めたって感
じ。なるほどね。まあそのね、ゆいさんが参加しようと思った理由を今お伺いしたんですが、ゆいさん最近なんか開催したワークショップ、どんな内容のアクティビティありました？
最近12月の13日に、向かい河原の方でやったんですけど、はい、さっきお話ししたワードサーチ、クリスマステーマを、クリスマスを盛り込んだゲーム、で例えばワードサーチだったりとか、はい、そのクリスマスの単語とかを探すワードサーチもやったりとか、あとクリスマスビンゴ、その英語の単語をその読み上げられたやつを丸つけるっていうビンゴのゲームをしました。
場所はさ、開催する場所は どうやって決めてるというか開催してるんですか？
そうですね、この団体にご支援いただいてる、玉川地区教育、教育会議の副議長を務めてくださって、勤めている、高橋様が、ワークショップ の手配など開催場所、
マミータか、
マミータさん、
マミータだ、マミータさんだ、
はい、高橋様がもうずっとご支援、
高橋様が
ずっとご支援くださって、ワークショップの場所などを、はい、ずっと僕らにも紹介してくださって、その都度、機会があれば、そこで開催しているということになります。
だからこの後も子ども食堂に行ってやるんですね。いや楽しそうだな。その本当に私今塾とは違うんだろうなっていう感覚でお伺いをしているんですが、ゆいさんに聞いちゃおうかな。その実際ワークショップでね、お子さんが大好きで、でこのワークショップもできてっていうところで関わっているんですけれど、特に印象に残っているエピソードあります？
そうですね、前回のワークショップの方でちょっとシャイな男の子がいたんですね、最初あまり喋らず、すごくシャイな、緊張した感じが。
何歳ぐらいの子だった？
小3か4年生ぐらいだったと思うんですけど、その子すっごいシャイで、最初の頃とか最初のアクティビティのとか、あまりその元気なさそうに、ちょっと恥ずかしそうにやってたんですけど、そのやっぱカルタ、英語カルタですっごい盛り上がって、すっごいなんか楽しそうにやってくれてて、それがすっごく楽しく、嬉しかったなって思います。
じゃあその最後にはそのシャイさはなくなってた、
はい、すごく楽しそうに、なんか、はい、
英語カルタってさ、日本だったらさ、イロハニホヘトみたいになってるけど、英語は ABCD なの？
そうですね、
A が始まってさ、なんかアポみたいな感じなの、
どういう、
例えばどういうのね、わかんないね、ちょっと馴染みがない、
例えば
何だろう、
カルタに、その読み上げる方のカルタに、その単語を、説明している文がいくつかあって、
例えばじゃあリンゴだったら、赤いとかフルーツとか、今全部日本語で言って
みて、例えばそう英語で言ってみてよ、リンゴ例える、
アップル、it is red、it is round、 it is small みたいな形で、
連想ゲームみたいにして、 はい、そのカルタのカードを取ってもらうってこと？
そうですね、
面白いな。カルちゃんはね、
日本語で
言って
る。
なるほどね。
そうそう、子供でなん、そう、私は誰みたいな感じで、お野菜で何色で、みたいなのやってるんですけど、
なるほどね。いくさん今答えてくださいましたが、今うちのふわりはポカーンとしてます、ね、ポカーン、ポカーンと、はい、ポカーンとしているんですが、さあじゃあ今度柳瀬さん、
はい、
そのキッズスピークコネクトならではの、まあそのじゃあ塾塾って私言っちゃうんですけれど、とは違う何か強みって何だと思います？
はい、そうですね、僕、らの、一番の強みとしてしましては、はい、高校生が主体となって運営していることと、はい、メンバーの多くが、うん、まあ、僕も含めてですけど、うん、帰国子女で、うんうん、様々な国や文化での経験を持っていることだと思います、うん、先生でもなく大人でもなく、うん、少し年上のお兄さんお姉さんとして子どもたちと接することで、うん、子どもたちが緊張せず安心して参加できる雰囲気を作ることが強みだと考えています、うん、でまた帰国子女のメンバーが多いこともあり、まあ、英語がうまく話せない気持ちや、まあ、間違えるのか恥ずかしい気持ちを自分たち自身も本当によく理解しています。
そっかそっか、
まあ、だからこそやっぱり正解不正解にこだわらず一人一人のペースを大切にした関わりができていると感じています。
そうよね、今お二人も海外にね、ご家族と行かれた時に最初から英語が喋れたわけじゃないですもんね。その気持ちっていうのは分かるんですよね。だからこそシャイなだけじゃなくて飛び込んでっていう感じになるんでしょうね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。そっか、そういうね強みがあるということなんですが、これさ、ここまですごい、もうなんか本当に立派なねお考えというか、すごく素敵だなって思うんですけれど、やりたいことを形にしたのが柳瀬さん、この創設をしてね、でそこにメンバーとして入って今すごく楽しそうにされているのを今語りながらね表情を見てわかるんですけれど、お二人将来の夢ってどうなんですか？
あ、じゃあ僕から、
はい、僕から
じゃあ答えます。僕の、将来の夢、はい、僕自身は、国際関係だったり政治にとても強い興味があるので、うん、世界で起きている対立や分断について、うん、なぜそうなっているのかをしっかり考えられる人になることが夢です。政治や国際関係を学びながら他国の経済制裁だったり貧困だったり教育格差といった問題に向き合って、まあ、どうすれば、まあ、人と人国と国が分かり合えるのかを探していきたいかなと思ってます。将来は、まあ、外交だったり、うん、国際的な仕事を通して日本と世界、特に東アジアをつなぐ駆け足のような存在になるのが夢になります。
ちょっと今なんか急に国会の答弁聞いてるみたいになってきちゃったんですけど、ちょっと将来テレビに映ってるかもしれませんね。いやでもすごいしっかりといろいろ自分のやりたいことちゃんとこう目標というか世界が見えているんですよね、自分のご自身のね。柳瀬さんありがとうございます。ゆいさんどうですか？
私は柳瀬さんほどのすごい夢ではないんですけど、うん、私は将来教育に携われたなと思ってて、うん、先ほどもお話ししたようにもともと大学で教育を学びたくてこの団体に入ったのもありますし、うん、私が初めてその海外アルゼンチンの方のインターナショナルスクールに通った時、そのスペイン語も喋れなかったですし、はい、英語も全然喋れなかった時に担任の先生がすごく親身になって、うん、接してくれたのがすごく嬉しくて、うん、それがきっかけで今のように英語も喋れるようになったので、うん、その私もそのような教育者になれたらなと思ってるのと、また日本でも日本だけに限定せずにいろいろな世界各地の地域とかで活躍できるような教育者で、子どもたちにもの人生にもいい影響を与えられるような教育者になりたいなと思って。
やはりそのね経験が終わりだから、海外生活のその英語の単語だけをみんなに教えてあげるんじゃなくて生活ぶりも教えてあげられますよね。
はい、
それはまた子どもたちにとっては楽しいですよね。
いや、やっぱそうですよね、うん、やっぱりやっぱ日本のやっぱり中学校となると、うん、やっぱり文法だけを教えたりとか、まあ、単語の意味だけを、なんか強制的に覚えさせるっていうのが、うん、今の日本の教育の結構主流になるんですけど、海外とかではやっぱり話すことに重点が置かれているので、うん、やっぱり話せないとやっぱりもう海外の人と何もコミュニケーションが取れないじゃないですか、うん、でもやっぱり僕たちはそういったその、まあ、海外で中学校の時に学んできたそういったその教育をできる限り小学生に提供できないかと思いまして、うん、こういったそのワークショップを取り組んでいるので、うん、ぜひ話すことを楽しんでもらえたらなと思います、
うん、
今十何歳ですか？
16歳
です。すごいしっかりしてるよ。
教授と話してるみたいな気持ち。
本当にそんな感じなんですけれど、うん、はい、あのお二人はこのキッズスピークコネクト、もう一回英語で言ってください。
キッズスピークコネクト。
OKOK。このね活動をどのように広げていきたいと思いますか？
僕は、まあ、今後はあのこれまで活動してきた子ども文化センターでのワークショップに加えて、うん、子ども食堂や地域イベントなど活動できる場所を少しずつ増やしていきたいと考えています、うん、英語に触れるきっかけが学校や習い事だけに限らずもっと身近な場所にあってもいいのではないかという思いがあるからです、うん、でまた今年の秋から冬にかけて後輩たちのメンバー募集を行い、現在高校生と中学生が一緒になって学年を超えたチームとして活動しています、うん、今後はこの活動を後輩たちに引き継ぎ、一時的な取り組みではなく長く地域に根付いた継続的なボランティア団体として育てていきたいと考えています。
うーん、素晴らしい。ゆいさんどうですか？
で私は、ただ英語をただ単に学ばないといけないもの、勉強しないといけないものとはではなく、学んでて楽しいなとか人とつながれるためのツールとして、あの自然に使える機会をより多くの子どもたちに届けていきたいなと思ってます。例えば参加してくれた子どもたちがまた参加したくなるとか、何度でも通いたくなるようなワークショップを通して、その英語に対しての苦手意識だったりとかを楽しいとか言ってることが通じたなど前向きな感情へ変えていけるようになりたいです。またワークショップを通して英語は実は学んでいって楽しいものだということとか、将来でも様々な場面で活用役立つ可能性があることを実感して、英語に触れてみようと思えるようなきっかけを作れるようなボランティア団体になれたらなと思ってます。
ありがとうございます。ちょっとここの内容には網羅されてない部分でもう一個聞きたいんですけれど、はい、ご自身たちが海外生活をした時にこうなんか今あの先生が優しかったとかね、ゆいさんおっしゃってたけれど、柳瀬さんはなんかこうエピソードあります？こういう困った時にだからこそこうやって英語が好きになったんだとか。
やっぱりそうですね、英語が好きになったからというよりかは、やっぱり自分も英語が話せなくて辛い経験をした経験があるんですね、うんうんうん、やっぱり1年目最初の数ヶ月は全く言語も通じないし、クラスメートの半数以上が、中国人なので僕中国語も全く話せないので、本当にコミュニケーション全くそのクラスメート同士で会話が成り立たなくて、全くその最初の半年間ぐらいはなかなかその交友関係がなかなかできない状態だったんですよ。でやっぱり言語の壁のやっぱ辛さっていうのを一番僕は、海外にいて経験をしたので、将来はそういったことを経験する小学生が可能な限り減ってほしいって、そういった思いで会話に重点を置いたワークショップを実施しています。
なるほどね。ゆいさんさらに何かあります？
そうですね、私もよく思うんですけど、やっぱ英語っていろいろな国の人たちとその交流するためにも結構重要になってくると思いますし、特に今のその私たちの世代とかだと結構 SNS とかも主要言語が英語になってくるので、それでもやっぱ世界いろんな人たちと国境を越えて交流できるのにすごく役立つツールなんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。さあ時間がね迫ってまいりました。最後になるんですが、今ね二の足を踏みながらやっぱり英語って構えちゃうよねっていうようなお子さんたち、そして保護者の方、大人の方たちにね何かメッセージをお一人ずつお願いします。
はい、まず保護者の皆様へ、Kids Speak Connect は英語が上手になることよりも英語に触れることを楽しみ、自信を持つきっかけを作ることを大切にしています。高校生が主体となり子ども一人一人の様子を見ながら活動していますので、どうぞご安心して参加していただけたら嬉しいです。そして子どもたちの皆様へ、英語が得意でも苦手でも全く問題ありません。一緒に遊びながら英語に触れる時間を過ごしましょう。皆さんに会えるのをメンバー一同楽しみにしています。
営業マンじゃないですよね。違いますね。
ここから来るんだ。
すごいよこれ。じゃあゆいさんどうぞ。
はい、はい、キッズスピークコネクトではもちろん英語を学ぶことを大切にしていますが、それよりも楽しく学ぶことを大切にしています。教える側も高校生なので子どもたちと近い目線で関わることができ、緊張せずに参加できると思います。また初めての方でも安心して私たちのワークショップに参加していただけたらなと思います。 また子どもたちへ私たちの学食はいろいろ間違えても大丈夫です、うん、話せなくてもわからなくても少しずつ英語を楽しく学んでいけたらなと思います、うんうん、キッズスピーコネクトでは一緒に楽しい時間を過ごせるのを楽しみにしています。
はい、ありがとうございました。本当に楽しそうにね、うん、話してくださいました。本日のゲストさんはキッズスピークコネクトを立ち上げた高校2年生の柳瀬健人さん、そしてメンバーになりました高校1年生の高橋結衣さん、お二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すごかったね。
通いたい。
すごいね。
行きたい。
本当すごいよ。じゃあうちのふわりもね通うと思うんですけど、ふわりもう一度あのリクエスト曲をお願いしますよ。
はい。どうもとで僕の背中には羽がある。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
さあ午後2時から始まっております。小杉、なんだっけ？
小杉スイッチオン川崎ショータイム小杉スイッチオンですね。なんだったっけ英語の脳になって
ました。そうそうなの今ね、小杉スイッチオン。
小杉スイッチオンは英語でかっこよく言うとどうなります？
小杉スイッチオン。
ありがとうございます。ありがとうございます。
びっくりしちゃいました。
はい、じゃあ
何でしたっけ。
はい、言ってもお願いします。
先日12月8日にね、青森県で最大震度6強を観測した大きな地震ありましたけど、こちらもね揺れましたよね。はい、やっぱり急に地震が来たらどうしたらいいかっていうなんでもう一回ちょっとねみんなでねおさらいしたいなと思っていて、緊急地震速報が発表されたらまず慌てずに身の安全をね確保してほしい。屋内、建物の中にいるときには頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難してくださいね。慌てて外に飛び出したりとかしないでください。火を使ってるとき無理に火を消そうとしないで、かえって飛び火して危ないことがありますからね。はい、そして屋外に外にいる場合はブロック塀などとは、壊れやすいものの近くにはいないこと、落下物に注意すること、鉄道バスなど乗ってるときは吊り革手すりにしっかり捕まってください、はい、エレベーター乗ってるときは最寄りの階に停止させるか、とにかく全ての階のボタンをね、押せばどこかに止まるように今できてます、はい、それから車運転してるとき急ブレーキかけず緩やかに速度を落とした上で、車からね逃げるときは車のキーはかけっぱなしにしといてくださいね。車キー外してしまうと、はい、緊急車両とか通したいときに動かせなくなっちゃいますから、はい、ね皆さんも知ってることかもしれないけど、今一度確認してください。
はい、ゆうゆうありがとうございました。今日の1分防災でした。川崎ショータイム小杉スイッチオン、いただいているお便りご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、ベコちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
小杉スイッチオンの皆様、外は良いお天気です。今日も生放送を聞かせていただきます。
ありがとうございます。
15日の朗読を楽しむ会が終わり、ほっとしています開始時刻が遅いためかお客様はいつもより少なく、でも26人の方々が熱心に聞いてくださいました。ありがたいです、
はい、
やはりライブは身が引き締まりますね、うん、皆様も生放送大変と思いますが頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
で、ゆうゆうの母からいただきました。ときちゃんさん、びっくりびっくり、ありがとうございます。シクラメン大事に大事に育てます。またガブのステージの時にお会いしましょう。今後ともよろしくお願いします。
はい、ときちゃん、ね、ありがとうございました。ゆうゆうのお母様ありがとうございます。
そしてあとにいつものとおり、はい、あず佐藤さんからもお便りいただいてて、はい、ありがとうございます。たまっちさんからはね、大三元老朽化のため閉店ですって ねっていうお便りもねいただいて、あとはじゃあフロンターレ情報も
い
きましょう。
はい、お願いします。
ファジアーノ岡山からゴールキーパーのブローダー選手が来てくれました、うん、もう一人アビスパ福岡からミッドフィルダーの今野和也選手も来てくれました。来シーズン両選手の活躍に期待です。来週27日から川崎駅近くの川崎ルフロンで川崎フロンターレ展が行われます。どうぞ足を運びください。ではでは。
はい、ありがとうございました。さあ本日は未来ある川崎コーナーはカメラマンのイクさんにねお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてねもうお帰りになってしまいましたが、川島孝之さんにもお越しいただきました。そしてキッズスピークコネクトからは柳瀬健人さんと高橋結衣さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ね、最後さ、ちょっと英語でさ、みんな待ってるよとかなんかメッセージを英語で2人で2人とも各それぞれお願いしますよ。はい。
We're going to hold a workshop in December 18th on Furaya Shokudo. So if you're interested, please come if you have time. Thank you. And we are waiting all for you to this workshop. Thank you.
I'm really sure that we're going to have so much fun. So please, if you're interested, please come. Thank you.
すごいね、楽しかったですね。はい、ありがとうございました。本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ けいこと、
ラブのゆうゆうと
研修生ふわりでした。
はい、来週も楽しみにしていてください。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。柳瀬さんとさ、高橋さん頑張ってくださいね、これから本当に楽しみにしてます。はい、ぜひね、シャイな日本人の子どもたちにぜひいろんな勇気をあげてください。それではみんなでさようなら言いたいと思います。一緒にさようなら言ってくださいね、せーの、
さようなら。